のんちゃんとい
じり子の
秘密の花園。
はい、こんばんは。
こんばんは、
いじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は63回目の配信です。この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい、
だいぶガヤガヤしてると思いますけど、
ね、うん、
あのいつもの、
うん、
飲み屋さんにまた来ました。
はい、
花園を撮るときはだいたいここに
いたね、ほんと今日金曜日だから、
そう、
ちょっとガヤガヤ感が、
ガヤガヤ感がね、
うん、
すごいですね。で、今日はまたゲストをお呼びしまして、うん、今日は女子です。
女子
です。花園 LINE グループの一人、
うん、はい、そうだね、
かおるちゃんです。
よろしくお願いします。北林かおるです。
あ、本名
は、本名は、
あ、一緒だね。
あ、こっちも
呼んでもらう、いい
な、
いい、全然いいです。やっと呼んでもらえた
ね。え、そうだよね、
そうだよね。
てかもう、うん、この花園のタイトル、
うん、あ、そうだよ、
かおるちゃんが考えた。
そうでした、そうですよ、名付け親です。
名付け親、そう、
そういえばそうです ね。秘密の花園っていう名前を、
そうそうそう、
ある日突然つけたのは
そう、
かおるちゃんです。
なんかそう、夜中にこっそり名前だけ変えたんですよ。
そう、 LINE グループのね、
そう、最初名前なかった
んだよね。
そう、その後にあの前回ゲスト、あゆみさんが、
うん、
なんか写真を変えてくれたん
です
ね。あ、そうそうそう、
ちょっとエロティック
で、ね、どういう写真しようか迷ってたら、
うんうん、
そうそうそう、
そう
ね、よくね、4人で思いついたら、
うん、LINE に、 LINE グループに、
はい、
焼きそばです。
はい、焼きそば、
焼きそば来た。
それで何か誰かが思いついたら LINE アットに、
あら、 LINE にね
投げかけて
エロネタをね。
そうそうそう、
でも結構切実な悩みをたまに投げたり ね、
本当
するのあるよね、
うん、
っていう感じで、
はい、
かおるちゃん初出演、
うん、
よろしくお願いします。楽しみでした
ね。
ね、本当ようやくね、
いや
1年
女子で、
うん、
トークはできるってないじゃないですか、こんな
ぶ、ね、
っちゃけて
赤裸々にね。
なんかでも最近思うのは、
うん、
男性呼ぶのいいよね。
面白い、
女性もいいけど、
うんうん、
なんかそんなこと疑問に思ってんだみたいなのがやっぱ、
うんうん、
そういうテーマにして集まらないと、
うん、
聞けないから。
確かに、
やっぱ彼氏であっても、
うん、
旦那さんであっても、
うん、
なんかこうふとした会話では出てこないです。なかなかね。
そうだね、
どこまで突っ込んでいいか分かんないですよね。だって
確かにな
んかしたいっていうか、なんか嫌な人もいるじゃないですか、こういう話が、
うん、
苦手な
人もいるよね、
うん、
でも話したいんだよなみたいな、
うん、
そうだね、私それで多分男性側から行くと、そう喋ったことによっている女性に惹かれるんじゃないかとか、
うん、
もう多分心配の、
あ、確かにね、
そうか、とか、うん、その辺って女性以上に深刻っちゃ深刻だと思うんですよね。
あ、悩みが、悩みっていうか、
なんか聞けないっていうか、どこまで踏み込んでいいのかとか、
う
ん、
そうだよね。
まあでも繊細だよね、男性の方がね。今かおるちゃんの顔が繊細って言いながら悩ましい顔。
ごめんなさいって思うこともいっぱいある。
意味深な。
かおるちゃんはどうですか？性は、
性の方は。
性の方はって聞き方がおかしい。
性は好きですよ。
なんかこう
したいし喋りたいし、
うんうん、
あ、
そう、なんかやっぱ昔から相談受けることはやっぱ多かったんですよ。
え、女性から、
女 性からで、なんか高校の時とかも私付き合った人と付き合ったのが、会社員になってから18、高校卒業してちょっと経ってぐらいで初彼氏だったんですけど、
そうなんだ。
そうでも高校の時とかってやっぱ彼氏がいる子はいるじゃないですか。
そうだね。
そうでもその子からなんかこうどうしようみたいな感じで相談とかをもらってて、
そういう性について、
そう性についてとか、
初めての
そうとか、なんか彼の気持ちが分かんないみたいなとかを受けてて、いや私の方が恋愛相談を受けて聞いてほしいのにみたいな感じだけど、こうなんか話とかもしてて、
へ
そうなんです
よ。確かなんかいろいろ知ってそうだもんね、かおりちゃん。いろんな世界を知ってそうっていう、
なんだろうね、相談受けやすいタイプなの
ね。受けやすいんでしょうね。でも大体相談受けて、このまま付き合っていきたいのか別に行きたいのかとかってなった時に別れてしまえとか言っちゃうことが多くて、
ああなるほどね。
そう、そうすると別れちゃうっていうパターンの
方が別れの後押しをするみたいな。
なんかその恋愛だけじゃないんですけど、例えばすごい仕事で詰まってて、転職しようかそのまま居続けようか、でもやりたいこともあってとか、人生のこう岐路に立つことって結構あるじゃないですか、その時とかに相談受けたりとかして、もういる意味ないんじゃないのとか、辞めてしまえばとかって言うと大体辞めちゃうんですよ。
それもすごいじゃん。
結構あれだよね、カオルちゃんはさっぱりしてるというか、男性っぽいのかなって。
男前な感じ。
イエスかノーみたいな。
イエスかノー。そうですね。悩むんだったらとりあえず保留って感じ。
恋愛とかパートナーシップ的なことはどうですか最近。
最近はちょっと勃発しました。
何が。
かおちゃんちなみに今は
結婚してます。
結婚してる。
4つ下の彼がいます。
4つ下。
そうだね、年下だね。
25?
25か。
私が今30になるので、5つ離れてるのか。4つかくらいですね。離れてますけど、結構彼の方が女の子してるんですよ。
やっぱ対照的なんだね。
になっちゃうんですよ。で先日彼に言われたのが、なんか俺は誰かといたいってなったら、たとえ自分に興味のないことでもその人といれるから合わせられるし、どこに行っても楽しめるみたいなことを言われて、でもお前は違うよねみたいな。お前は自分の中で これがやりたいっていうのがあって、じゃあこれをやってくれる人は誰なんだろうみたいな感じでこう人を探すから、俺じゃなくてもいいじゃんみたいなこと言われて、いやそれとこれとは話が別だよって。
なんかちょっとこう役割が一般的なその恋人同士とか夫婦とかっていう立ち位置ではかおりちゃんの
逆転しますね。
逆転してる感じがね。
だいたいカップルの人と話をしてても、彼と話が合う。
なるほど。
でうちの旦那は彼女と話が合う。でも本人は認めてないけど、分かるよねっていう顔をしてる。
面白いね。
可愛いよ。
可愛いけど。
可愛い。
しかもなんかお姉さんと年下だから。
うん、
それもちょっとあるの
かもね。あ、確かに。
年上女性と。
気をつけなきゃいけないのが、やっぱり男性ってプライドがあるから、年齢云々って彼になんか、いやこうやってやった方がいいんじゃないのみたいな、こっちはアドバイス的に言ってるつもりでも、なんか彼的にはその自分の生き方を決めつけないでくれみたいな、そういうプライドがあって、あごめんみたいな。なんでそのさじ加減がちょっと難しかった
りとか、確かにね、結構その彼はこう甘えるタイプみたいな、そういう部分も
はっ きりしてますね。
甘えたい時は甘えるけど、うん、でもやっぱ守りたいっていう気持ちの方がすごい強い
で、うん、あーパートナーを守りたい、
そう、なんかもう女性は守るものっていうなんか、感じ、
それはでもなんか素敵だね、
ね、嬉しいですよね、女子としては、うん、ね、そこで私がじゃあ守ってって言えれる子だったらうまくいかんですけど
言えない、言えないんだ、
大丈夫、私の身は自分で守る
なるほどね、
言っちゃうからこじれるんですよ。
へえー、そうなんだ。
確かにでもその加減は難しいところですね。
そうだね、なんかこう、ね、頼りついてこいみたいになる、こう奥さん、香織ちゃんの方が言っちゃうとそれでもダメってことだよね。
ダメですね。ね、そうだね。でまた彼が古風なんで、もともと考え方が、なんか女性はやっぱり専業主婦をして家庭を守って、
そういう考えなんだ。
いてほしい。で、自分は外に出てとにかくちゃんと稼いで来て大黒柱をやるみたいな。っていうのがもう多分彼の家系的にもなんかそういうイメージがついて。
そうなんだ。
決まって
なかなか珍しい、
うん、すごい武士みたいですよ
ね、最近珍しい男性、
もう男らしいところもやっぱりあって、付き合い始めた時とかは、うん、なんかもう自分が全部荷物持つからとか、
すごいじゃん、
そう言ってくれたりとか、
めっちゃ優しいじゃん、
うん、
やってほしいよそ
れそのデート中にバッグ持つよね、
そうそうそう、
嘘
で、それで
いいね、
なんかじゃあ持ってとか言える女子だったらよかったよねってまた思っちゃうんですよね、
やっぱり
言えない
いいいいみたいな感じ、
いや自分のカバンは自分で持って
ます言っちゃうんだ
いやなんかその私の中で荷物を持たせてる女性のイメージがなんかちょっとキャバっぽいような感じっていうか、うん、
すごいすごい偏ってるね、
そうそうとか、なんかそう、そういうその2人を見た時に、うん、私の中で美しいなって思えなくて、
あ、そうなんだ、
それ分かる、
自分のカバンぐらい自分で持ったらいいのにとか思っちゃうんですよ、もちろん買ってくれた買ったものとかそういうお買い物したものを持ってくれるっていうのはすごく嬉しい、
うんうんうん、
けど、
そうか、自分のもともと持ってるのまで持ってくれるとか、
そうですそうです、
そう分かる、それ
あーそっかそっか、
持たれたくないかも、
だからなんか例えばその自分のカバンの中にティッシュとかが入って取りたい時にいちいちちょっとカバンちょうだいとかっていうのが煩わしいなって思っちゃう、
そうか、でも全部持ってもらうってない、あんまない
か、なかなかない、
自分のカバンは自分で持ちたいはあるかもしれない、
そうそう、で付き合い始めの時にそういう話をしたらなんかよく分かんないんですけど、彼はもともとバッグ持たない人間なんですよ、ていうか男性って
あ
ん
ま持たないじゃん、手ぶらが多いね、ポケットに財布だけとか、
うん、だけど彼は自分で自分用のカバンを買って、
うん、
も私のカバンとチェンジをして私が彼のカバンを持つ、
うん、
彼が私のカバンを持つみたいな感じになった
の、え、軽い方を
持ってて
女性にってこと、
そう、彼の中では
面白い、ね、
自分のカバンを私が持ちたいとか言うのじゃなくて、うん、なんか持ってたいっていうその部分しかフォーカスしてないから、
うんうんうん、
なんか手持ち無沙汰だったら軽い方を持ってればみたいな感じで彼は何にも入ってないカバンを私に渡すわけですよ
面白いね、面白いな
んかそういう観点は可愛いなってちょっと思って、
かわいい、習っちゃわなかった、
いやすごい面白いところから来たな
優しいけど面白い、
優しいけど面白い、そうそう、
なんか逆に持ってって言う子もいるじゃん、
いる、なんかそれが嫌だったんですよね、
あのイメージが、
そうイメージがあんまり良くなかったんですよ、
言えるなら言いたいと思うけど、なんか、
うん、
羨ましいなとか
思って、
なんか気軽に言えるような感じの子っていう、
だから甘え上手とかすごい羨ましいなって思います
よ、わがままな感じで持ってっていう子はなんかイラッとするけど自然にそれができる人、
そう
甘え上手、
そうそれからすごい甘え上手はすごい目指したいところではあります、
私は、
ただでも彼と一緒になってかなり 彼に頼れる部分は増えたんですよ、
うん、
ちょっと甘えてみようかなとか、うんうん、わがまま言ってみようかなとか、うんうん、でもそれは彼が初めてだから、うん、多分結婚したっていうところはあるかもしれないですね。
でもね、それ何かを機にさ、絶対その付き合ってる相手を機に変わるところであるなって私もそれは思う。なんか素直になれる相手と巡り合えたとか、その今までなんか甘えるのなんて恥ずかしいとかって思ってたのを、その変えてくれた人とかってやっぱり、うんね、それだけ自分にとって存在が大きくなる
っていう、ね、確かにね、
うん、
早かったですよね、付き合ってから結婚するまでとか、なんか付き合ってて結婚っていうのを意識したのも多分2週間ぐらいしかなくて、
え、超短いじゃん、
超短いです
よ、すごい。
でそれもちょっとエピソード的にはなんか、じゃあこの日から付き合いましょうっていうのもあるじゃないですか、
付き合いしましょう、
付き合いします、
きっかけがあり
ってなって1週間2週間ぐらい経った時に、ある日彼がなんか全然付き合ってる感じがしないってこうこそっと言ったんですよね、
うん、
で私的にはなんか彼の家に週3とか泊まりにも行ってたし、
うん、
これ以上何を望むんだろうってでやっぱ恋人になるからそれなりのこともするじゃないですか、
うん
ね、してるしみたいな
こ
ともあったんですけど、
うん、
そうやってなんかこそっと言うから、うん、じゃあもう他に何をすればいいの、
うん、
って彼に言ったら、なんか彼がえなんか入籍とかみたいなことを、
入籍
そう
嘘すごいね、
まあ、そって言ったから、
でもそっかやっぱ古風だから
ちゃんと
一緒にいるが
欲しい、
一緒にいるいたい人イコール結婚っていうのも元から喋って
るの、できてるんですよ。
あ、
でもその前にも多分付き合って本当1週間ぐらいに、その当時はだから私が28ぐらいで彼が26とかだったんですけど、やっぱ年齢的にも女性だと28から30ぐらいで結婚ってやっぱ一瞬意識するじゃないですか、
考えるね。
そうだから彼にあもしかして結婚とか意識してるって聞いちゃったんですよね、そしたら彼がいやまあもちろん年齢もあるしそれは意識するよねって言ったから、で私全く結婚する気ゼロで付き合ってたけど、いやもう2、3年もなくて大丈夫だって言っちゃったんですよね。
そうなんだ。
そうだからそれが逆に彼の不安を煽ったのかもしれなくて、
あ
私的にはいや全然焦んなくていいよっていう意味で言ったんですけど、やっぱでも彼の方がやっぱ結婚したい、家庭を持ちたいっていう気持ちがやっぱ強くて、で2週間ぐらい経った時になんか入籍とかみたいなことをこそって言われたんで、でいいよじゃあ明日席入れに行くっつって言っちゃったんですよ。でそっから結婚前提みたいな付き合いに変わりました。
でも2週間しかないんだ。
そう、
えそれから実際に結婚入籍するまではどれ
やったの？頑張って持たして1年って
持たして、パオルちゃんが伸ばしてたの？
伸ばして伸ばしてって
感じ。面白いね。
面白い、なかなか聞かないね、そういう話ね。
逆やめて
る。そうなんです
よ。てかその2週間でそういうのになるのもなんかあんまり聞いたことないな。2週間で、
もうでも男性っていうかその旦那さんの中では付き合うイコール結婚っていうのはもう最初からあって、ってことなんだろうね。
で私結構彼の元カノとかの話も結構聞いてたんですよね、私結構それ聞いちゃうタイプで、
うん、
なんかその元カノさんに対してもやっぱそれはまあ結婚は意識するよねみたいなことはやっぱ言ってたんで、付き合った人となんか結婚するっていう、なんか結婚を前提に考えないんだったら付き合わないっていう、なんか彼なりのポリシーがあって、
あそれが繋がってんだ。
そう、
あなるほどね。だから早かったんですよね。なんかもうその付き合う前段階でいろいろこの人と付き合うならみたいなのをもう全部想定してたってことだよね、友達期間の中で、
うん、でもまだ24ぐらいだったんですよ。
24ですね。
ちょうどそれで考えると結構あれだよね、なんかやっぱ早い段階、男性では早い段階な
んで、逆に私の方が気使っちゃいますよね。
でもあれか、なんかさ要は地元が地方で、地方
に住んでる若い地元の子って早いじゃん結婚が、はい、うん、なんかそれと近いのかなって
。あるかもしれない。なんか彼が一番仲のいい友達の一人がその時点で子供2人とかいたんですよ。
あー、でもあるよね。
そう、
なんか20歳とかで、
う
ん、
そっかそっか、まあ、それも多分見てて、
そっかそっか、
彼 の, その友達とかは結構地元から出てない子が多いんで、
そうなんだ。
だからやっぱそのよりね、そう、より向こうの情報がやっぱ入るから、
そっかそっか、そうね。
え、結婚、あれでも結婚して全然1年経ってないよね。この間だよね。
違う違う、今もう3年経って
る。あれ
入籍しちゃったらダメ。
そっかそっか、結婚式はこの間だよね。
そうです、今年だもんね。
今年だもんね。
もう3月。
そっか、入籍は先にしたんだ。
そうなんですよ。
で3年ぐらい、
今3年目、今年の12月で3年、丸は3年になるんで、それで4年目と10年って感じです。
そっかそっか、
なんだかんだね、長いっちゃ長いんですよ、
うんうんうん、
でも付き合ってる期間と多分籍を入れて、まあ、結婚っていう形になった期間がほぼほぼ一緒なんで、
うん、
付き合って3年で籍入れましたっていう人たちよりは、うん、全てが平行堂に動いてる感じがしますね。しかも婿養子で、
あ、そうか、
マスオさんです。
マスオさん、
そう、マスオさんなんです。
ありがたいですね。
すごいね。
それもすごい軽かったですよね。
え、旦那さんの方から言ってきた？
いや、それは私から言いました。
あ、向こうに、
向こうに、
向こうに好意的な、
できれば北林の姓を継いでほしいんだよねっていう話をして、まあ、うちの事情とかもいろいろあったんで、それを彼に説明した上で、私がそっちに嫁いでもいいんだけど、いずれ後々こう年月が経った時にきっと私の家の問題が出てくるから、そうなった時にその嫁いだ先 の, そのご両親とかがあんまよく思わない場合もあるじゃない、
うん、まあ、そうだね。
そう、
男性の思った場合には、
で私もそれはすごい心苦しい部分もあるし、ただ自分の身内のことになってくるとそれはどうしてもこう、なんていうの、払い拭いができない問題でもあるから、できれば継いでほしいって深刻でに私は彼に伝えたのに、彼がえ、いいよ
そんな軽かったの？
びっくりしました。
あれ、長男じゃなかったの？
あ、次男なんですよ。
あ、次男なんだ。
で私もそう帰ってくると思わなかったんで、
うん、そうだね、
そう、
えっ、なんか
すげえってなりました。
そんなんでいいのね。
え、大丈夫みたいな、
すごい、ね、
分かってるって言って、だから、ね、彼のせいから自分の名前が消えるってことだよって言って、
うん、
で、
そうね、
そう、でいずれ実家とかにも、うん、帰るっていうよりもうちに入らなきゃいけなくなるんだよって言ったら、うん、え、分かってるよって言って、
あれじゃん、お墓とかもさ、
そうなんですよ、
よくよく考えたらお墓も北林に入るってことだね。
そうそうそうそう、
じゃあこの旦那さんの苗字も
私の姓みたいな、
そう、ね、北林になってる。
そうだね、
そうか、そう考えるとそうか、
だからお墓も自分の家には入れないってことだよって言ったら、うん、別にいい、
へ
ー、ああそう
すごい。
だからそれをうちの両親に伝えたときに、うちの両親は逆にびっくりしちゃったんですよね。
いいの？いいの？
そうだよね。でもっていうかご両親はなんて言ってるの？当たり前なんです
けど。確かにそれが聞きたい。
そこはちょっとなんかいろいろあった？
なんもなかった。
なんにもないんだ。
え、どうぞどうぞ。やっぱ彼のお母さんはやっぱちょっと複雑でしそうな顔はしてましたけど。彼の家もやっぱり決定権は父親にあって、父親の決定にはまあ従うっていう感じだったんで、彼がその報告のために北林の姓を継ぐっていう意味で結婚を考えてるっていう話をした時に、まあ彼のお父さんが、まあ、お前がそれで覚悟を決めてるんだったらこっちは何も言わないと、なんで北林に恥じないように生きてもらえればそれでいいって言ってくれて、すげー
なんか日本だね。すごい日本を感じる。日本文化を感じる。
だから 結婚して姓は私の名乗ってても、うん、あの夫婦別姓でもいいよって話はしたんですよ、うん、今そんなに珍しくもないじゃないですか、うん、夫婦別姓なんて、うんうん、彼の職業的にも、まあ、私は今ボディケアのセラピストをしてますけど、うん、お互い会社員ってわけでもないんで完全に個人事業主同士だから、うん、姓が変わろう変わらないか別にそんなに大事なことでもないじゃないですか、
ね、そんなにね。
そうだから夫婦別姓でも全然いいよって言ったら彼がそんな意味のないことをする必要はないみたいなことを言ってて、へえっていう感じです。
なんかやっぱ本当基本古風なんだね。古風というか、まあ、古風だよね。なんかもう日本の家制度とか、
まあ、もう
とか、まあ、なんかお付き合いするなら結婚とか、
うん、
っていう感じなんだね。
ですよね。
へ
え。考え方だけはだから、
うん、
25とは思えない考え方はしてますね。
実際、うん、結婚生活がどんな、
どうですか、
どうですか、
大変ですよね。いや楽しいですよやっぱり、ただまあなんだろう、私も仕事してる以上どっちもないがしろにできない部分もあって、
うんうん、
で、 まあ、でも結婚はしてるから彼的にはやっぱり家のことを優先に考えてほしいと、
うん、ただ奥さんにお家のことを考えてほしいと、
そうそうそうそう、だからできれば仕事だって別に行かなくてもいいし、それでも働いてないんだったらその辺でパートでもすればいいじゃんみたいなことを言われたんですけど、なんか私がそれがちょっと嫌で、
うん、
やっぱり自分でやっぱね29年生きてくると自分でこう作ってきたものとかもあるんで、それがなかなか拭えなくて今更会社員に戻るっていうのもなんかできなくて、でその辺はでセラピストやっててもやっぱお客様もかなりついてくれてる状態だったんで、そこはちょっともうなんか外せないなって思っちゃった部分もあり、私は専業主婦じゃなくて働きながら家事をするっていう選択を選んだんですよね。だからまあそれに関しては彼もまあそうしょうがないよねみたいな感じで分かってはくれてる部分もあって、だから彼が休みの時には彼が家事とか全部やってくれますし、やってくれますね。その辺は本当ありがたいです。
なんかでもさ、経済的な面とかって考えたりしないのかな。都心で住んでて、例えば今って結構都心の男性は共働きをむしろしてほしいみたいなのが多くて、それって経済的な問題じゃない、うん、男性だけではなかなかね失えないし、
なんか多分その経済面を考えても男性がそれを賄えないっていうのがありえないっていう考えをしていて、なんかそこを賄えないぐらいだったら都心で生活しなくてもいいじゃん、
あそういう考えなのか、
そうそうそうそう、
あーなるほどね。
あハイボール、
ハイボール
2つで、
ハイボール、ハイボール安いんですよ、
追加ですね。
超安い、60円、今月60円、
嘘、す
ごい、
3分の1だ、
ビール3杯分、
ね、安い、
まあ、全部ハイボールにします
そうなんですよ、だからむしろその住む場所とか全く選ばない、
こだわりも、こだわりがない、
全然ない、
なんか逆に自分の稼ぎ、要は住みたいところに住むために稼ぎを上げるんじゃなくて、やりたい仕事で稼ぎに住みたいところを合わせるみたいな、
そうですそうです、ほんとそんな感じ、
あなるほどね。
でも経済的に考えても、まあ、都心に住むんだったら2人で働いた方がいいし、
うん、今後の絶対そうだね、
そうそうそう、子供のことを考えるのであれば、うん、やっぱりそれなりにねかかってくるものだから絶対一緒に働いた方がいいじゃんっていうふうに言ったりとかしても、
うん、
いやそれだったら男がそういう能力がないってこと自体がまず問題だから、それは俺が頑張るべきところであってお前が頑張ることじゃないみたいな、
それでさ、わかんない、なんか 私とかの考えだと絶対それで稼げるわけないじゃんって思っちゃうから、
まあ実質無理ですよね。
そうそうそうって思うし、多分自分カオルちゃんと似てて自分が働きたいっていうのがあるから、うんうん、いや別にそんな頑張んなくてもいいよって思うし、うん、
でも私の場合でもそう言ってくれたことによって、今までやっぱその自分が働かないと生活できないっていう、なんか、あ、なんで切迫した感じってあるじゃないですか。
あるね。
でも彼がそこまで言ってくれてるんだったらやりたいことやれるかっていう、その肩の力が抜けたっていうのはありますか。だから逆にセラピストを今やってますけど、週4とかの勤務しかやってないですし、だから時間もすごい融通利かせてもらってちょっと短めですし、そこに稼がなきゃとかそういう気持ちがほとんどなくて、だから余計楽しめてるのと思うんですよ、仕事がね。
それはいいことだね、
彼の覚悟のおかげです ね
本当ね。
そう考えるとやっぱ結婚って自分たちだけの問題じゃなくなってきたりとかするじゃないですか。
全然違うよね、
実家のことがあったりとか、
家族がね、
そう、子供のことがあったりとかってなるんで、お互いがどういう覚悟をしてて、その覚悟がすり合わせできてるのかっていうのはやっぱ大事ですよね。うちもまだまだですけど、でもすっごい喧嘩します
よ。いや絶対するよね、
すっごいします、
ね、結婚してからの方が
しますね。
増えた。
だってね、でもそれをすることによってなんかこうお互いの意見のすり合わせみたいなのを必然的にするわけで、なんか付き合いだったら別にこうね、お互いが気を使えばいい
ん
だけど、結婚して家族になるとそうもいかないことがいっぱい増えてくるし、一緒にいないといけないとか、やらないといけないことは絶対あるから、なんかそれがでもその結婚のイメージが悪いイメージがある人、めんどくさいとかは嫌だとかっていうしてない人のイメージはそれなんだろうね、なんかそれがこう、まあ、それをしない成長するためのこうなんか必要なことっていうか、
そうですね、
なんか大変だけどそれを乗り越えるから楽しいみたいなのがある。
そうだし、その彼と一緒に住むようになって分かったんですけど、やっぱりなんかパートナーって鏡って言うじゃないですか、なんかこの人に言われるからこそ直すこともあるだろうし、なんか聞き入れられる相手というか、それがもし自分のその意思にそぐわない場合はぶつかってでもなんか分かってほしいっていう気持ちが芽生えるというか、
ちゃんと言うってことですね。
そう、最後まで彼とじゃなかったらこんなに言い合いも多分しないでしょうし、多分さっさと別れて一人になった方が絶対楽なんですよ。
楽だよね。
私の性格上もなんでここまで面倒くさいことを言い合わなきゃいけないんだろうみたいなこととかすごいいっぱいあって、正直今3年経ってますけど別れようと思ったことも結構何回もあるんですよ、正直。とか家も帰りたくなくて、今日はちょっともう顔も見れませんって連絡したこともあったし、それでもやっぱり彼は向き合おうとしてくれる、言い方はすごい厳しいんですけど、なんかそれは単なる逃げだみたいな来ますけど、まあでもそこでやっぱり例えば家に帰らなかったとしても、ただ問題が長引くだけであって何の解決にもならないし、
長引くだけでね、
そう、それで別れてしまった方が楽だと思っても、例えばなんか私が生きたい生き方があった時に、果たしてそれは一人で生きていきたいものなのか、誰がいるからそういう気持ちになれるのかとか考えた時に踏みとどまれるというか。
なるほど、深いな。
そうか、
ね、そうだよね。だって一緒に生活してる意味とかも考えられるよね。そう、結婚ってそういうことだもんね。
なんでこの人結婚したんだろうって本当思うことしょっちゅうあります。
喧嘩の時とか
とか言い合ったりとか、
まああるよね、そりゃ、絶対あるし。
でもやっぱ投げ出さない理由があって、
向き合い続ける、
そうよね。 か。いやなんか全然関係ないんだけど、この間合コンに
行ったそうだそうだそうだ、
それ聞きたかった。もうこうしゃポッドキャストで喋るのもどうかなと思う。喋りたいから喋る。
そうだ、なんか LINE に
話すの
ラインに。いやなんかね、合コンに久しぶりにお誘いをいただいて、うん、女性にで行ったんですけど、なんかすごい悲しかったんですよ。私は
合コンで悲しいって
悲しいっていうかね、いやなんかね、なんていうのかな、まあ、女性3人と男性3人だったんですけど、で多分これを聞いてるかもしれないんで、なんかこう
マジで
聞いてる人もいるかもしれないので、こうちょっとあのぼやかして言いますけど、女性陣はもともと知ってる友人たち3人で、うんうんうん、でその一人の女性が、まあ、あるその一人の男性と知り合いで、その男性は、まあ、主催だったんだけど来なくて、その男性の部下みたいな人、うん、まあ、職場の、そう、なんか忙しくて来れなくて、うんうん、その人の、まあ、職場の部下というか、うんうん、同期みたいな、一緒に会社というか仕事を頑張っている3人を行かせるからみたいな感じで、まあ、3人が来たの、
うん、
全然完全に初対面。
そうだよね、みんな初対面になった
もんね。そう、うん、で来たんだけど、で世代がほぼ近くて、うん、31歳2歳29歳31歳2歳みたいな感じでだったんだけど、うん、なんかこう何のために来たのみたいな、
そんな時間ですか。
私は印象はそういう感じだった。まあ、仕事的にも、まあ、ベンチャーというか、
サラリーマンはサラリーマン、
サラリーマンなんだけど、まあ、でも自分たちの周りの仲間で会社を作って、
うん、
仕事をしているので、まあ、投資というか金融というかそういうような仕事の会社を、うん、で働いていて、で、まあ、ある程度多分稼いでて、で学歴もいいんですよ、結構ね、
うん、結構モテる男性申し分ないタイプ
で、ね、見た目も結構良くて、
うん、
割とかっこいい、なんだろう、こうちょっとジム行って鍛えてますぐらいの結構がたいの良い感じで、
大暴れ後半の
印象はいいんです。
そうだよね、なんか聞いた感じはすごい、
バリバリ稼いでる感じだし、ちょっと、まあ、ギラギラ
ギラギラ感がちょっと
装飾ではない、
うん、装飾ではない、
全然そんな、なんだろう、商社マン風ではないけど、まあまあある程度稼いでいて、年齢も30代前半ぐらいで、なんかいいじゃん印象は、
いい
なんだけど、要は話してる内容が基本的にネガティブなんですよ。
ネガティブ、
なんか結婚はしたくないとか、結婚はあんまりいいイメージがないらしくて、なんかそう
願ってるんです
。そうそうそう、だから何のために来たのかなと思ったのと、いや彼女こういう彼女は嫌だみたいな話とか、あとは面倒くさいみたいな、
付き合う
とか一人の時間が好きだから、
うん、
し、まあ、仕事で忙しいからとか、会うんだったら月に1回でいいみたいな、
あ
言って、でも忙しい忙しい仕事で忙しい、例えばあの、まあ、でもよくあることだと思うんだけど、うん、仕事が忙しい、バリバリ稼いでます、うん、まあ、ある程度モテます、うん、っていう人って、うん、いや何もしなくてもこう
寄ってくる、
寄ってくるっていうか、なんかこう面倒くさい女は嫌だみたいな、
はいはいはい、
だから別に彼女は欲しいけど、うん、会うなら別にそんなにこう、要はさ人間関係をやるこう取るのが面倒くさいみたいな、
うん、家政婦でいいですよね、そしたらね。
そう、そうだから彼女じゃなくていいじゃん。
いや本当ね、自分の都合よく、
そうそうそうそうそうそう、
使える人がいい
ってことですね。なんか可愛くて、え、でもね、結婚っていうか、まあ面倒くさいと言いつつ結婚して落ち着きたいとか言ってる人もいるよね、その3人の中で。
あ、
で落 ち着きたいってよく聞くんだけど、それってその早く結婚して子供がいる方がいいじゃん。
それはあれさ、自分の経歴にそれを残した方がいいってこと
だ。多分ステータス的にその方がいいじゃんっていう印象だよね。
そんな甘くないよ。
結婚して安定したいって、その人とパートナーシップを作ってこう人生を成長させたいっていうことじゃなくて、結婚して安心、自分は安心して家のことは奥さんにやってもらって俺は仕事を頑張るよみたいなことじゃん。でもまあよくある考え方だと思うんですけど、だから付き合う、今から彼女ができて付き合うだから、まあ、同棲はしないで、同棲したいと思うんだったらしないで結婚したいみたいな。
それなんで、なんでだろう。
なんか同棲とかしないのって聞いたら、同棲するぐらいだったら結婚するわっていう。
期間がめんどくさい
じゃない、
結婚が
そうだから、ゴールというか、
とりあえず
安定というか、なんか終始そんな感じだったんですよ。
それはなえるな。
だから見た目がね、見た目というか、まあある程度稼いでて、あるその程度の年齢で、でも中身がダメだとダメなんだなと思った。
確かに確かに、あの魅力的に
考え方、
そうだね、
そう
魅力的に感じないし、なんかまず向き合えるって思えないよね。なんか
そうすると、なんかもうちょっとさ前向きな発言をしてほしいじゃん。
なんかさ、ダメな条件を言ってあなたそれクリアできますかみたいなのを、
そう、そんな感じ
言われてるような面接みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
え、でもだから彼女がいないって気づいた方がいいですよね。
そうなの。
ね、
でね、でも学んだのは、でもそういう人たちがここに来るってことは、やっぱまあ私もそういう考えがちょっとあるのかなと思って、こうそのさっきの人は鏡じゃないけど、自分の中でその人間関係めんどくさいとか、なんか実際あるし、パートナーシップ以外でも、なんかそういうのでこうそういう人が集まっちゃったのかなみたいな感じがして、なんか複雑な気持ちになって
た。確かに、なんかパートナーシップって結局はパートナーを見て彼のそのどうのこうのってこう動きに対して、じゃあ私はどう思ってるんだろうって結局こう自分を振り返ることがものすごい多いんですよね。だからそれがいやお前のせいだとかあなたのせいだって言っちゃってる時点で、もうパートナーシップとかどうのっていうレベルじゃないから。
確かにね、
そうなんだよね。なんかもう自分一人、自分の都合のいいようにとかさ、思っちゃう時点でもうさ、パートナーシップじゃないとか、それ一人で生きてるのと一緒じゃんみたいな感じになっちゃうんだよね。
単なるわがままでしかならない。そうそうそう、いや、やっぱり相手に求めてんだよ、こうしてほしい、ああしてほしい、こういう人は嫌だ、消去法みたいなさ、なんかそれを言われたら、なんかね、
本当だよそれ。
でそれに同情してこっちは女性陣もさ、こういう男性嫌なんですよねみたいなことが出てきたりとかするじゃん。
あ、そうだね、
なんかどっちもどっちみたいな。
条件提示対決ね。こっちはこういうの、
こっち嫌なんですよ ね, すよね。
それはちょっと確かに、
なんか何だったんだろうあれと思って、
ちょっと全然生産性を生まない話って疲れますよね。
疲れるね、すごい疲れた。
でもひじりこさんはそれでもじゃあ自分はって置き換えて考えて何とか身にしようとしてるから、いやそれがすごいと思う。
いやだってそうじゃないと
辛い。
そうじゃないとこれは学びにならないと思うんですよ。まあ、あの全部男性の折り合ったんでそれは良かったかなってちょっと思ったけど、めっちゃけだから大事ね。もう2人の女性もね、きっといろいろ考えることはあったと思うんですよ。
そうだよね。そこは、まあ、成就し誰も成就し成就しようじゃない感じだよね。
まあ分かんないけどしないと思う。
あ、ただその合コンって歌ってるその場でその発言をできてしまう男性陣がまず空気読めないじゃないですか。
なんかそうだからもちろん好みの人がいなかったとしても、うん、こうプラスの話はしようと思えばできるじゃん、
うんうん、
どういう結婚がいいよねとか、うん、まあ、だから恋愛こういう人好きだなとか、うん、あるじゃん、うん、なぜそれが出てこないんだ
よ。すごいイラッとするのはそのなんかなんつうの、自分たちはなんかジャッジする側みたいな感じで
優位に立ちたい感満載ですよね。
そうそうそうそうそう、
なんかさ女性を下に見てる感。
あ、
なんかさ普通なんだろう、別に合コンってさ別に恋愛とかじゃなくても、
うん、
その場が楽しければ、
うんうんうんうん、
充実した時間が過ごせれば、うんうん、一瞬の出会いだとしても、ね、いいじゃん。だから私も今まで合コンに行って何度も何度も何度も全くタイプじゃない、もう本当にって思ったことなんて超いっぱいあったけど、
うん、
それでもこの時間を楽しく過ごそうと頑張って、
そうだよね、
来た。
え、なんか
過去の合コンを振り返ると、
まあ、たまたま人見知りだったのか盛り上げ役がいなかったからなのか人数が少なかったからなのか分かりませんが、まあ、私もなんか自分で思ったけど私は全然そういう、 こう盛り上げ役とかできないから端で観察するタイプなんで観察しちゃうからなんかね難しいなとか思ったりしたけど、
なんかそうやって言っちゃう男性に抱かれたくない。
本当
絶対下手そうだ
あ、自分を自分本位、ね、そう俺本位な感じ、
なんかこうやっとけば気持ちいいんだろうみたいな、ね、なんかそういうスタンスですごいコラボそう、
そう
とかなんか俺が抱いてやってんだぜみたいな、いやいやそれもこっちのセリフですけど
ね。
っていうなんか無駄なこうプライドの争いになりそうな気がする。
なんかちょっと
なんかすごい不思議な雰囲気なんだもんなって。
楽しくなかったね。
みんな絶対ね楽しかったですってこうね。
メールね、
最後はメールするじゃない。絶対微妙だったと思ってるだろうなって。
どっちも女性陣は、
もう女性陣は絶対そう思ってると思うんだけどね。まあ私はそうだからね。
その話だよね。そういう恋に嫌なんだよねとか俺結婚願望ないんだよねとかそういう話を宣戦布告みたいな感じでバッと出されちゃうと、もうそっからなんか何も
生まれ
ない。
そうだからそれを言われたらさ、うん、だからこの場は何なのって言われ
る。そうだよね。
私なんかその人をもうなんか知ろうっていう気がまずないじゃないですか。来てる人たちを、まあ、なんだろう、リスペクトじゃないですけど、どういう気持ちで今日はこの場に来たんだろうとか、そういうなんか思いやりみたいなものって全く感じない
ね。
そう、
やばい、でもこの話止まんなくなりそうだねこういう会話が繰り広げられてるって。
だからやっぱり見た目は良くて、まあ、それなりに稼いでたとしても中身ってやっぱりダメだとダメなんだなって。
確かにね、魅力的に見えないしね、その時点で。
そう、まあ、見た目はかっこいいかもしれないけど、
遊び慣れて
まあね、少なくともモテない男性たちと言われる人たちよりはそれなりに多分遊んでるっていうか、まあ、恋愛もたくさんしてるだろうし、経験も豊富だと思うんだけど、でも多分そういう考え方だからこそモテないな、ね、なんかその、まあ、31、2歳で、いや男性は20代後半から30代前半が一番モテないと言ってたのね。 それはお前だろっていう話。
確かに一番モテそうな時期なんだけど、なんかあれかな、稼ぎ的な部分とか大人の魅力とか、
うん、なんかね、要は30代後半とか40代ちょい前とか40代前半ぐらいが一番モテるんだよねみたいな、まあ周りがそうなんだろうね、先輩とか、うん、
でもその年になったからってモテるわけじゃないからね。
そうだね。
逆に考えて40近くなって彼女いない結婚してないって何かあるって気づいた方がいいですよね。
そうだから、その年でモテない人は確実にそうなんです、ね、もう何か問題がある、うん、あの偏見だけど40代で独身だと、まあまあまあね、いろいろあるんじゃないかとは考えるよね。
考える。なんか切ないね。なんか
確かにセックスは下手そうだね。
なんかこっちも演技してなきゃなのかなっていう気になっちゃう。
やだ
セックス、うん、なんかプライドとりあえず保っといた方がいいのかなみたいな。
気使うよね。
すごい気使う。そう、
申し訳とかないとなみたいな。
とりあえずよかったよって言っとく。
よかった。
しかもなんかしてる最中に
超まめだね。
なんかしてる最中に女性になんか行くとか行ったとか聞いちゃいけないと思うんですよ。
いるよね聞く人ね。
聞いた時点でアウトだと思うんですよ。そういう人ってでも必ず聞くと思うんですよ。
この前もその話だったよね。
なった
どうとか聞いてくる
スマイリーさんと話しててそうどうって聞いてきたり気持ちいいって聞く。なんかこう要は俺がしていることに対して君は満足しているのかっていうのを知りたい。
俺のテクどうだみたいな。
だってごめん感じないとか言えないじゃないですか。
言えないよね。
それで本当言ったらどうなるんだろう。いや全然とか言ったらどうするんだろう。
全然
気持ちよくないとか言ったらへこむんだろう。
へこむだろ
う。俺はそれでこれでシュンってなっちゃう。
私でも旦那に言っちゃったことある。
うそ。
なんかもうしたいんだったら上手くなってって言っちゃったこと
すごいね。それで彼の反応は
シューってなってた。
なってた。それはもうしてる最中にそれを言った
と。いやなんかそのやっぱ喧嘩とかこう言い合いになった時に、彼から結構なんか私のなんか人格否定みたいなのとか結構来るんですよ。なんか結構冒険派とから、あのヒートアップすると、
ああいろいろ言っちゃうんだ。
そうすごい言うから、でそれに対して聞いててこっちはなんかもうはいはいって聞いてたりするじゃないですか。で大体はその言わせるきっかけとかは私がなんかやっちゃったりとか、大体は火はこっちにあるんですけど、なんかそれ以上にかぶせて暴言を吐いてくるから、でしかもその暴言吐き終わった後に私とやろうとしてくるんですよ。
えそれをその喧嘩の後に、
そうなんか仲直りの印なのかどうなのか彼的にはちょっと気を使ってくれて、言い過ぎたなって、私がシュンとしてるなって、なんかちょっとなだめる感じでなんかこうチューしてきたりとか、そのままなんかこうことに及ぼうとするんですけど、ふざけるなよみたいな感じの空気も出るじゃないですか。
待ってその前にさ、ごめんねとかそういうのは
ないよ。
ないの
ないの
ないけど、
それをだから彼は言えないから、
あ言えないからそういう雰囲気に持っていって、
そうなだめて
謝ってるんだよっていう気持ちを
出したい、
体で表現する。
そうだけど私的にはあそこまでボロクソ言っといて、抱くとかいう心境が理解できないとか思っちゃうんですよ。でなんかまあそういうこととかいろいろあって、なんかその空気になったとしても、その女性って結構やっぱそのムードとか雰囲気とかにすごい左右されるじゃないですかね。で、まあ、そういうのとかも私的にはなんかもうちょっとどうにかなんないかなとかって思うことがいっぱいあったんですよ正直。
それをやっぱ担当直入に言うとへこむから、うん、こうやんわりとなんか今度一緒になんかこう性の勉強とかしようよみたいな一緒になんかちょっと気持ちよくなる勉強しようみたいなことを言っても、うん、いや俺はいいとか勉強しようとしないんです。
そう
なんかいや俺は興味ないやみたいな。
もともとでもそういうこう性については
多分絶対むっつりだと思う。
むっつりむっつりのことは
関心はある、
うん、関心は絶対あるとは思うんですよ、
う
ん、
ね。そうそうか、言葉で言ったりこう話したりはしないけど行為がそういう感じってこと、
うん、
むっつりな感じ
むっつりな感じでこうなんか手を出してくるんだけど、正直私があんま気持ちよくなかったりとかすることが多いし、
うん、
行為の最中に結構頻繁に痛いってことが多いんですよ
ね。
だから、まあ、普通の AV の見過ぎなのか分かんないですけど、そのものがだからもう痛いとかあるし、毎回毎回痛いからこっちからしても拷問に近いじゃないですか。
そうだね。
そうだから、ね、でも直接言うと絶対にねシュンってなっちゃうから勉強しようみたいな感じでこう下手に下手に出てるのにいいとか言うからこっちもプッツンときて、毎回毎回進歩がないのが意味が分かんない
進歩がない。
あ、
私が毎回痛いって言ってるのに、なんかことに痛いって言っててもなおさらこうしたいとかことに及びたいんだったら勉強しろっつって言って、
うん、そうね、
うん、切れた。
そうか。
でなんかもう私が唯一不満があるとすれば性に対してのみ以上みたいなことを言っちゃったことがあります。
その後なんか変化はありましたか？
わかんない。もうほんとイライラしてる時とか、なんかもう抱かれてる間中愛情を感じたことが一度もないって言ったこともある。
そうなんだ。
でもやっぱそれだけ女性ってそのメンタルに来るじゃないですか。
そうだよね。いやでも毎回痛いのは辛いよね。
辛い。身構えるし、だってもうそれってもうローション使えとかいう問題じゃないじゃないですか。
もうさりげなく塗りたくなるよ、ね、私は。もうなんか隠し持っててもう痛いから。
確かにね。
してる間にもう
塗っちゃう。
ぐらいだよね、もうそこまで痛い。
しかも不干渉なのかなとも一瞬思ったんですけど。
ああ、そっか、逆にね、自分が悪いんじゃないか。
そう、でもやっぱ一人でこうことに及んだりとかするときはちゃんと濡れるし、
そうかそうか。
だからやっぱりその雰囲気の問題もあるし、その二人の今までのやって培ってきたイメージもあるし、
ああ、
そうですね。うまく塗り替えないとやっぱなんかことに及べないとか。
そうだね。
だから女性用の AV をもっと見てほしい、みんなには。
男性陣、
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 わかる。
あれもう本当全然違うもんね。
全然違いますね。やっぱ彼に一回見せたことがあったんですけど、全く興味を示さなくて、それでやっぱ寝ちゃったりとかするんですよ。
そう。まあでも確かになんだろう。最初ドラ、まあドラマみたいな感じだから。
そう、ドラマみたいな。
映画が長い
の、ね。うん、
恋愛ドラマみたいなもんだから。男性って恋愛ドラマそんなに好きじゃない。っていうか見ないじゃん、それと一緒なのか、
でも実際はそっちの方が大事じゃないですか、
大事、雰囲気とか、
心がリラックスみたいな
やつね、ときめくね、
そうね、だからね、勉強してほしかったんだけど、興味も示さないし、でこうこそっとね彼の携帯を見ちゃったことがあるんです、でその時にてかその彼自身はそんなに本当に性に興味がある雰囲気とかを示さないから、で私としてない時には一人でしないのかなとかすごい疑問に思って、
性欲が、
そうだからそのネットの履歴とかをちょっと見ちゃったんですよ
ね。それ知りたいわ。
そしたらなんか中国人巨乳みたいな。
すごい日本人じゃなかった。
そう、なんかもうよりにもよって中国かと思って。
アジアが好きだった。
そう、やっぱ 巨乳かみたいな、
そう
か、おっぱい好きだったそうのもあって、
それ私も彼氏の履歴見たいわどうやって見るんだろう
ね、わかんないよね、
わかんない、だって実際そんなことさ多分恥ずかしくて言えない
んだよ、絶対知られたくない内容じゃないですか、
なんかこう自分でいつもそういう話ができる男性はさ、うん、下ネタ好きな人は結構言うじゃん、
う
ん、
そうい う、う
ん、
そうだね、
でもこう結構なんだろう硬いというか、うんうん、それこそ古風な感じだったら、
ね、
まあ、うちに踏み込めておきたいみたいな、
だから彼には言ってないですけど、
うん、ここで言うっていう
聞いてないと思うから、
うん、だとそれは
そういうか言うけど、なんかそれと比べられてもなみたいな、
まあでもそうだね、比べ、
まあ、でも多分比べてはないんだろうなと思う、うん、なんか好みはあるかな、うん、なんかそれをパートナーに求めてるわけじゃなくて、ただ
そう自分の性欲
高める
の、そうだからそれが自分の性欲のために見てるのか、勉強しろって言ったから見てるのかよくわかんないもし勉強しろって私に言っちゃったことによってそれを見てるんだったら、もう努力の方向性間違ってるじゃないですか
だからいくら、ね、男性の AV をいくら数見ても勉強にはならないんだと思うんだよね、
間違った方向性にしかいかないから、
そうだね、
うん、そうだね、だからね、今回のアンアンみたいなやつを一緒に見たいんですよ私は、
見たいね、
サッシー超綺麗、
かわいい、
すごい綺麗ですよね、
なかなかね自ら買わないからね男性は、
そうだね、
でなんか男性でも勉強しようとかいう人ってそもそもなんかエロいというか、うん、歌モテるとか、うん、のなんかその先みたいな感じだよね、うん、そういうのが隔てて、まあ、お付き合いしててもっと性にもともと興味があってもっと探求したいみたいな、
そうだよね、だから多分もともともそう多分思い入れのあるというか、もっと相手を喜ばせたいとかっていう気持ちでやってる人が多いんじゃないかなと思って、
そう
だね、もっと学びたいってい
うか、そうそう、
ね、
はい、
結果ぐらいになったか、
1時間ぐらいになりましたが、
第2弾に続きましょうか、
そうです ね,
ね、
じゃあ第1弾はこんな感じで
後半だんだん性の話になってきたから、
そうだ ね,
ね、確かに、
まあ、第1弾はほぼあのカオルちゃんの結婚生活です
ね、あとフジリコさんの合コン、
合コン、
いやでもね喋りたかった、
いや聞けてよかった、
いやなんか気になったんですよね、
ね気になってた、
そうなんかねこうもちろんこうあんま愚痴るだけだと良くないと思うけど、
うん、
けど言いたいみたいなのはこのモヤモヤどうにかしてのがあったので言ってしまったんですけど、
彼がまだいい
ね、エンディングに入りたいと思います
、はい
あのね、感想を、
はい、
男性に感想をとか合コン行った、行ってこんな目に遭いましたとかあったら、
あいいね、
知りたい
知りたい
知りたいです、はい、秘密の花園ではリスナーの皆さんから感想やメッセージをお待ちしています、
はい、
メッセージは番組の LINE アカウントまたは Twitter あと Facebook も最近やってるので、受け付けています、LINE アカウントは LINE の、友達追加で ID 検索をしてください、ID のキーワードはアットマーク KNO2475F アットマーク KNO2475F です、Twitter、Facebook は、のんちゃんとひじりこと検索してみてください、
はい、
お待ちしています、
じゃあ第2弾に続くということで、
はい、
カオルちゃん、はい、次回もよろしくお願いします、
お願いします、
この辺で、
はい、
また来週、
また来週、
バイバイ。